すいません、1点だけなんですが、お話になりにくいことだと、事前に分かっていただいたんで、お話できる限りで結構なんですが、中国のその携帯、音楽対応携帯の新しい契約について、まあ、例えば、どういう、どれぐらいの販売台数のイメージでされていて、で、どういうライセンス契約で収益見通しが立つ可能性があるのか、ちょっと、素人的な質問で恐縮なんですが、もしお話できることがあれば、もうちょっと詳しく教えていただけると大変ありがたいです。
ライセンスの内容としては、日本の携帯電話メーカーなどに提供している J ブレンドと同じものとなっております。今後の売上に期待に関しましては、我々としては実はかなりこの案件に関しては、今後我々の特に今までの中国向け、中国市場向けの製品が大きく伸びる、ある意味でクリッピングポイントになるのではないかというふうに、見ております。まあ、今まで中国向けの、携帯電話、中国国内市場向けの携帯電話というのは、どちらかというと電話であるということが、一番大きな、機能となっておりましたが、やっと、日本の、かなり前の2001-2年ぐらいのですね、いわゆる 2.5G 端末といわれて i モードとか J フォンとかの端末と同じような形で、いわゆる電話をしたり SMS でメッセージを送ること以上に、音楽であったりゲームであったりというエンターテインメント性というものが非常に重要になってきております。で、このメーカーさんは中国ではもともとオーディオメーカーさんでして、今いわゆる音楽携帯というので若者の間では非常に急激にシェアを伸ばしているところでして、こういうところでいわゆるエンターテインメント向けのエンターテインメント専門に押し出した携帯電話という形で我々の技術を採用いただいております。まあ、このメーカーは非常に今急激に業績を伸ばしておりますので、そのまま、計画通り、伸びていただければ我々としてはかなり、売上を期待できるというふうに考えております。ちょっと具体的な数字に関しましては、お客様 の、の情報になってしまうのでちょっと、話しにくいんですが、我々としてはもう一つ、このような携帯電話が、普及してくると他のメーカーさんも同じような形で、やはり、高性能のエンターテインメントの携帯電話を出してくるというふうに見ております。で、その市場が大きく伸びれば我々が、当初からいわゆる、コンテンツと、組み込みソフトウェアの連動と、そういうところで、大きく、市場を伸ばせるのではないかというふうに思っています。まあ、特に今、G モードと一緒に、中国向けのコンテンツも、セットにして提供していくというようなことを始めておりまして、我々としてはかなり、今後大きく期待できるのではないかというふうに見ております。まあ、実際その今後、中国市場での、売上の予想に関しましては、どちらかというと来期の、業績の見通しのところで、ある程度正確な、ものが織り込んでいけるかなというふうに見ておりまして、まだ、始まったばかりですので、ちょっとこの段階で、どれぐらい具体的に売上を見込んでいるかという、話はちょっとしにくいというふうに思っております。なお、ライセンス提供品ですので、基本的には我々が受託開発しているわけではないので、お客様の出荷台数が増えれば、そのまま、ほとんど利益として、返ってくるというような形になります。すいません、なんかはっきりした説明ができた。
ありがとうございます。
今の話もちょっと絡むんですが、ですね、第3、第4クォーターというのは、どういうふうな、例えば営業利益のそのペースで上がっていくのかみたいなイメージと、それのドライバーは何なのかっていうのは大事な質問です。それから第2の質問、来年にかけて、期待できそうなのが、その、おっしゃった中国とかですね、それから日本のアンドロイドですか、それからアメリカ の、スマートグリッド関連とかっていうのが出てきてるんですが、来年にかけてはどれが一番期待できるドライバーなのかというのを教えてください。
そうですね、 利益率という意味でいくと、やはり、中国、台湾、韓国の、売り上げの伸びというのが一番、伸び方も、かなり急激に伸びるだろうし、利益に関しても、大きく、利益に貢献していくというふうに見ております。スマートグリッドに関しましては、正直言って我々もちょっと市場の規模が読めていないので、どれぐらいの、ボリュームで出ていくのかというのを、ちょっと様子見という状況です。中長期的には、実際採用されているのがスマートグリッドに使われる、いわゆる半導体製品の方で採用されていますので、それらの半導体製品は、スマートグリッド以外も、いろいろと用途がございますので、3年とか、5年というスパンで見ますとかなり、ボリュームのある、市場になっていくというふうには見ております。ショートレンジでのここ1年に関しましては、まあ、アナリストの皆さんからもいろいろとご質問をいただいているんですが、逆に我々自身がアナリストの皆さんに、スマートグリッドって本当にどれぐらいの市場規模になるんですかとお尋ねさせていただいているような状況ですので、ここ1年に関しては、会社としてはあまり、過度な期待はしていない。ただし3年とか5年というスパンでいくと、かなり収益性の高いボリュームの出る、マーケットだというふうに見ております。これはあのスマートグリッドに限らず、いわゆる、インテリジェントな半導体、での、搭載という意味で、非常に期待しております。で最後のアンドロイド向けの、ソフトウェアに関してですが、国内に関してはほぼ、我々としては、その製品分野では、しっかり、事業基盤を、抑えたかなというふうには思っております。ただし、Android、によって非常に、ソフトウェアの、事業というのが、大きく変わってきているのは事実でして、今特にコンテンツの業界で大きく問題になっているのは、 Android マーケットとか、iTunes ストアとかで、いわゆる大手の一流の、ゲームソフトメーカーの製品と、アパートの室で学生が作っている製品とかが、横並びで販売されていると。昔であれば、いわゆるデパートのように、デパートのどこの、場所に店を構えて、それをどういうふうに装飾していくかによって売り上げを伸ばすことができたんですが、今は、店に商品を並べるのは、お店側ですので、そういう意味ではスーパーに、商品を陳列していると、一流の、蔵から出てきた醤油も、大量生産の醤油も同じ棚に並んでいるというような状況で、非常に商売やりにくい、状況になっております。その中で、我々が、今、抑えている分野としては、いわゆるアプリケーションではなくて、通信事業者さんの基盤、事業に関わるようなところでのソフトの提供というのをさせていただいているので、それなりに、きちんとした収益源になるとは思っています。ただし、国内の、通信キャリアさんに、依存するような部分ですので、そういう意味では、売上の規模も、あくまで国内市場というところに限定されるというふうに見ております。ですので現状でいうと、国内に関しては J ブレンドと、その Android 用の、ソリューションとで、ある程度が、国内の事業を維持していくことはできるだろう。ただ収益性の、改善は、引き続き行っていく必要があると見ております。で今後大きく、やはり伸びるのは、特に今中国で、その採用いただいているものが、我々が期待している形で伸びるのであれば、それこそ、2倍3倍というような形で、アジアの方の売り上げというのは伸ばせるというふうに見ております。また製品売り上げになりますので、収益性も非常に高い、分野だというふうに見ております、という、ような形で、国内では、足元を固める、中国、台湾、韓国で、大きく業績を伸ばすとともに、欧米で、3年から5年後の、中長期の、マーケットをしっかり固めていくというような考え方で進めております。他に何かご質問ございますか。今日は暑い中本当に、わざわざこちらの方まで来ていただいてありがとうございます。やっと我々としては、今後の事業、どこにフォーカスしていって、どこで、収益を伸ばせるかというのが見えてきているところですので、今後、この、下期に関してはとにかく、迷わずにがむしゃらに、そちらの道を突き進んでいきたいというふうに考えております。 まずは今年の通期の業績を達成するとともに、来期できるだけ大きく業績を伸ばせるよう株主の皆様が期待しているような業績予想を来年こそは出せるように頑張りたいというふうに思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。